はい、皆さん、こんにちは。プログラム雑談です。今週はっていうか、昨日かな、ポッドキャストが公開される、今日は火曜日で撮ってるんですけど、公開は水曜なんで、おとといになるのかな、公開としては。いや、中級 Git、ゆっくり中級 Git の動画を公開したんですよ。第0回と第1回ができたんで、公開して、なんか第1回は、その話をしたいん、その話を半分したいんで、今回、ゆっくり中級 Git についての話をしたいんですけど、それに関連してというか、考えて、なんか前々回かな、280回、ちょっと回数忘れましたけど、技術的な話をどうプレゼンするかみたいな話をしたと思うんですけど、それと同じ、その話の続きというか、同じ話かもしれないですけど、何言ったのか全部は覚えてないんで、箇条書きのスライドの分かりにくさみたいな話をちょっとしたいなと。ちょっとその2つを話してますが、そっちの後半の方の話をしたいなと。箇条書きスライドの、なんですかね、技術的な話を箇条書きのスライドにして説明すると、すごい分かりにくいという話について、ちょっと話したいと。まず、ゆっくり中級 Git、第1回、0回と1回を公開しましたと。そんなに、バズってるというほど見られてはいない。今んとこ再生数50とか60とかかな。で、いいねがなんか10個ぐらいついてると。結構 5回、1回ぐらい いいねをつけてくれてるというか、かなりの確、なんかこう、頻度というか確率でつけてくれてるんで、見られる数は多くはないけれど、見た人は良いと思ってくれてるみたいな、そういう感じなのかなと思ってます。で、第1回はツリーなんで、第0回がそのロジスティック、コーセラでいうとこのロジスティックス、対象視聴者がどうだとかそういう話なんで、本題じゃないんで、第1回から本題なんですけど、第1回ツリーと DB の話なんですよね。で、この2つでは、Git の、なんか普段の操作までたどり着かないんで、いまいちだと思ってるんですけど、個人的には。もともと、ツリーとコミットってタイトルだったんですよね、第1回。ところが、ツリーの解説したら、なんか20分ぐらいになってしまって動画が、いや、こっからコミットやんのは無理だなと思って、第1回はツリーになったんですよ。で、それ自体はいいと思うんですけど、結果としてなんかそこまで見ても、Git の、なんか理解が深まった感じがしないんですよね。DB とツリー、Git 分かってる人だったらば、それがすごい重要っていうか、中級レベルではほとんど全てだってことが分かってもらうてると思うんで、なんかこう、そこの解説はすごい意味があるというか、重要だってのは分かってくれると思うんですけど、いや、初めて見る人にとっては、あそこで切れられても困ると思うんですよね。だからやっぱ第2回まで用意したい。ですが、急いで。いやー、大変なんですよ。いやー、動画作んのね。だから、急いで第2回までは作ろうかなと思ってるんですけど、ちょっと、それが完成するまで公開を待つというのは、あまりにもなんか全然公開できないなっていう気がしたんで、やっぱそこは、ある程度走りながらやっていくっていう必要があるかなと思うんで、こういう創作活動は、なんていうか、ありますよね。モメンタムというか、なんか、もうできて準備万端にしてから公開しようみたいなことをやってると永遠に公開できないんで、なんかある程度はあとは流れでじゃないですけれど、公開をしていくことによってモチベーションを高めていくみたいな、そういう部分もあるんで、もう公開してやっていこうと思って、第2回を急いで作っておりますと。はい。で、第2回。第1回。概要、再生リストを概要欄に貼っとくんで、このポッドキャストのリスナーには見てほしいなと個人的には思いますね。それについての話を結構してるんで、このポッドキャストで。で、半分ぐらいのきっとリスナーにとっては、知ってるよっていう話になっちゃうと思うんで、そういう人は見なくてもいいっていうか、チラッと見て、あ、こういうのねって思ったらそこで終わりにしてもらっていいんですけれど、中級なんでね。別に Git もバリバリ使いこなしてますっていう人にとっては、いらない情報なんで。ただ周りに結構多分、 そんなに分かってない人っていると思うんで、まあそういう人に勧めてもらえるといいかなとは思うんですけど、まあけど内容はちょっとね、ゆっくりなんでね、ゆっくりを一般の人に勧めるのはどうなんだっていう、ちょっとサブカル度が高すぎるっていう話もありますよね。まあそこは、うん、そういうもんなんでこう、うん、勧めてもいいなって思った人は勧めてくださいという感じで、あ、よろしくお願いしますと。うん、で、何でしたっけ？そうそうそう。まあ、第1回まで作って、結構よくできてると思うんですよ。その2回前かな？その前の時に、なんか、その技術的な解説をする動画についていろいろ語ったと思うんですけれど、まあ、あれはまさに、うん、今回の動画を作った時に思ったことなんで、いや、すごいよく内容が反映されてるというか、うん、こう、わかりやすいように苦労をしてるのが、まあ、わかる、なんか、どうなんですかね。ああいう動画を見て、あ、作るのすごい頑張ってるなって感じてもらえるかどうかはちょっとわかんないんですけどね。最初に作った動画を見た人はね、わかるんですよ。その、あまりにも出来が悪いんで、その後、最終的に公開されたものを見て、いや、めちゃくちゃわかりやすくなってるなってわかってもらえるんで、その、どこをどういうふうに頑張ってるのかっていうのは、まあ通じるんですけど、まあ、最初のバージョンはね、うん、身内にしか見せてないんで、しかも途中で終わっちゃうんでね、うん、まあそうなんだけど、まあ、すごい頑張ってるんですよ。で、かなりわかりやすくなったと。まあ自分的には思ってるし、まあまあ、評判もいいと思うんですよね。その内容がね、ツリーで終わっちゃうんで、そこがどうなんだっていう意見はあると思うんですけれど、ツリーの解説としてはやっぱり、うん、世界一わかりやすいものになってんじゃないかなと思う。いや、やっぱね、こう動画を見るだけで、まあまあわかるように作れたと思うんですよね。これは結構、イノベーションだと個人的には思ってるんですけど、いや、動画って、やっぱこう、つかやっぱ本とかもそうなんですけど、読むだけじゃわかんないんですよね、普通。だから普通はこう、つらつら読んでって、お、なんか、わかんなくなりそうだなっていう気配を感じると、そこで止まって、実際にね、コマンドラインとかでね、コマンドを打ったりして自分で試してみたりすると思うんですよ、みんな。で、そうやって理解すると思うんですよね。だからなんかこう、見てくだけじゃわからないものだと思うんですけれど、普通、テクノロジーの話っていうのは。まあ、テクノロジーに限らないですよね。大抵のことってそういうもんですよね。その数学とかもそうですよね。うん、なんかこう、見てくだけじゃわかんないと思うんですけれど、いや、今回の動画は結構見てくだけでまあまあわかるように作れたんじゃないかなと思うんですよね。で、やっぱゆっくり動画はそうじゃないとダメだなって思うんですよ。こう見てるだけである程度わかるようにしたいなと。まあ全部は無理だと思うんですけどね。Git はできると思ってるんですけど、この後、コトリンの話をしたいという意気を持っていて、うん、そっちはね、多分、まあ見るだけじゃわかるようには作れないなと思うんですけど、まあ、プログラマーやっぱね、見るだけじゃわかんないんで、うん。でもまあ、Git に関しては結構見るだけでかなりわかるように作れるんじゃないかなという手応えを感じていて、うん。これは、なんかすごいことだなと個人的には思ってるんですけど。で、第2回を急いで作ってるわけですよ。で、第2回はコミットオブジェクトの話なんですよね。で、コミットオブジェクトの話を、まあ、最初、コミットオブジェクトとは、つってこう、オーサーがあって、ってなんだっけ、ツリーの ID があって、で、タイムスタンプがあって、つってコミットメッセージがあって、みたいなことを解説して、する動画を作ったんですよね。その最初のところを。で、その喋る都度、まあ、箇条書きがこう一個一個出てくわけですよね。で、これは、すごいわかりにくかったんですよね、作って。わかりにくかったっていうか、まあ、第一回もそうだったんですよね。こう最初に考えてることを、なんかこんな説明しようかなと思ってることをただ喋らせて先頭からそれを箇条書きにするだけだと作るの楽なんですけどそういうのって、うん、でもすごい分かりにくいんですよね。でこれって手抜きのパワポのプレゼント一緒だと思うんですよね。なんかこう喋ることをただ純粋にこう箇条書きにするだけでスライドを作ってで先頭から喋っていくと。でその形式で分かる事柄もあると思うんですけれど、なんかテクニカルなデータ構造とかの話ってすごい分かりにくいんですよね、この形式だと。で、分からんなぁと、まあ作って思ったわけですよ。 で、まあそれは第1回もそうだったんで、作る前から多分わからないのができるんだろうなと思いながら作ったんですけど、まあわからんのができたわけですよね、第2回。で、それを見ながら、まあどうやって直そうかなと思ってるんですけれど、まあ今回のポッドキャストでこう話したいこととしては、なんでわからないのか、これ、わかりにくいのか、これはと。つうか、これわかりにくいよなっていう話をしたい。なんか皆さんどう思いますかね。まあ、パワポのね、スライドのプレゼンがわかりにくいっていうのはね、別に、私がすごい斬新な意見を今、こう、表明したというわけではなくて、もう昔からみんなが言っていることで、なんか、まあそんなこと言ってるやつはいくらでもいて、で、そういうことの言ってるやつらのプレゼンも別にわかりやすくはないんで、うん、なんていうか、単なる、イキリツイッタラーとかと同レベルだよなっていう話なんですけれど、ただまあ分かりにくいっていうのは、まあ真実というか、うん、なんていうか、みんな思ってる部分があると思うんですよね。あの、内容によってはそれでいいと思うけれど、内容によってはすごく分かりにくいと。で、どういうのが分かりにくいのか、つかまずなんで分かりにくいのかっていうと、なんか、フラットに情報が提供されるからですよね。並列にフラットに情報が提供されるんで、なんか、頭の中に、なんか、引っかかんないんですよね、あんまり。なんかこう、構造が滑らかすぎて、スルッと抜けてってしまうんですよね。脳に引っかからない。で、だからそういうのを、なんか理解するためには頭の中で考え直さなきゃいけないんですよね。なんかそのスライドの箇条書きをこうその中をそれをなんか頭の中で理解してなんか違う形になんか作ってるんですよね、きっと。ふわふわと浮いてる何かを。で、それが頭の中にこう記憶されるんで、見るだけじゃわかんないんですよね。だから見て頭の中で再構成するっていうコストがあって、で、それが辛いと思うんですよ。まあ逆に、その見て頭の中で再構成すればわかるんですよね。箇条書きのプレゼンでも。で、実際、なんていうか、すごく貴重な情報、なんかあまり世の中には出回ってない情報をなんか説明してくれれば、なんつうか、それは結構価値があるんですよね。その形式でも。その、それを頭の中で頑張って解釈して、理解をして、こう、理解をするっていうコストを払ってでも、得る価値のある情報であれば、うん、それはすごい良いプレゼンなんですよね。その、わかりにくいけれど。で、実際そういうふうに提示されているものは、まあなんか、ありがたく有効活用されているとも思うんですけど、まあけど、その、頭の中で再構成するコストがあるよなぁと。で、これは、プレゼンとか動画だけの話ではないと思うんですよね。なんかこう文章で説明するときも、なんか実際そうだと思うんですよね。こう、箇条書きとかで、まあ文章でダラダラ説明しても一緒なんですけど、箇条書きとか文章とかでこう、ブワーッと説明すると、わからないんですよね。で、頭の中でこう、ある程度のところで止めて、なんかこう、構造みたいなものを作らなきゃいけないんですよね。で、そうして初めてわかるんで、なんか読み手に、なんかコストを払わせてるんですよね。この手の解説っていうのは。というか、まあ技術の解説大体そうですよね。なんか、こう、読むだけじゃやっぱわかんなくて、なんか止まって、うん、頭の中で考える必要があると。で、なんか、ソースコードを読むのも、まあそうなんですよね。なんかこう、読むだけだと結局わかんなくて、どっかでなんか、書かれてるコードを、なんか、再構成しなきゃいけないんですよね、理解するためには。で、そこに難しさがあって、うん。まあなんかけど、みんなやってると思うんですよね。で、なんかまあ書かれてることを頭の中で再構成して理解するっていうのは、まあ普通のことなんで、なんというか、できた方がいいと思うんですよね。 能力として読む側見る側が、だから箇条書きのプレゼンから必要なことを理解するっていうのは見る側に何かのスキルを要求してるんだけれど、そのスキルはあった方がいいとは思うんですよ。特にプログラム関係の話とか技術的な話に関してはね。一方でけど、プレゼン側もやっぱり、なんか、こう、もっと工夫した方がいい。というか、工夫すると、もっとわかりやすいものにはできると思うんですよね。まあ、した方がいいかどうかはね、その、費用対効果っていうか、そのプレゼンをどのぐらい良くする気があるのかっていう問題になるんで、プレゼンなんかそれは良くした方がいいに決まってるだろうって思うかもしれないですけど、まあそうとは限らないですよね。結局、その、我々の仕事はソフトウェアを開発することであって、プレゼンすることではないんで、なんというか、こう、プレゼン側にどのぐらいコストをかけるべきかっていうのは、人それぞれだと思うんですよね。で、あんまりコストをかけるべきだと思ってない人もいると思うんですよ。で、それでいいと思うんですよね。なんか、いい人はいると思うんですよね、結構。なんか、それだけ聞くと、なんというか、作りはしたけれど、何も説明しないみたいなのでいいのかって話にな、聞こえるかもしれないですけど、なんていうか、限られたリソースで、何をするかっていう話だと思うんですよね。で、その人が、すごく重要な価値あるものを生み出していれば、プレゼンを頑張る必要はないと思うんですよね。だから、なんか、すごく価値あるものを生み出す方に注力をするっていうのはいいことだと思うんで、個人的には。だから結果としてなんか、こう全然プレゼンテーションが、ないとしても別にいいと思うし、あるとしてもすごい手抜きだとしても、まあそれでも構わないというか、そっちの方が素晴らしいと思うんですよね。その素晴らしいものを作るけれど、プレゼンテーションがあまりない方が、素晴らしいものを作ってないで、プレゼンテーションを頑張ってるよりもずっといいと思う。なんで、こう、プレゼンテーションを頑張らないっていうのは別にいいと思うんですよね。ただ人によると思うんですけど、なんか作ったものを広めたいときに、広めることを頑張らないのはダメだと思うんですよね。なんかこう、立場にもよると思うんですよね。その、作る人とプレゼンする人は違ったりするかもしれないし、そういう時に作る価値あるものを作ることがすごい大切な。で、その人の責任である場合はそっちに注力するべきだとも思うし、その広める方であるならば、なんかその人の責任が、それは頑張って広めた方がいいと思う。広めるために良いプレゼンテーションを考えた方がいいと思うし、まあ人によると思うんですが。で、なんか多くの人は、その何にも、その、プレゼンテーションしないを選ぶと思うんですよね。まあ、ベテランのプログラマーで、ある程度実力もあって、キャリアもあれば、なんかこう、別に、自分のやってることを、そんなに外に、外にっていうか、なんていうんですかね、要するにソースコードだけあればいいだろうと。別に、スライドなんか作らねえよと。まあ、ドキュメントなんか書かねえよっていうのと一緒で。で、そういうことはよくあると思うんですよね。だ実際、ドキュメント全然ないソフトウェアっていうのはよくあって、最近は特に。で、それは別に価値あるものを作っていれば、まあ良いと言えると思うんですよね。まあ、Android とかね、みんなが使うものなのに、あんなにドキュメントがないのはどうなのって思うけれど。だから、いつもいいとは限らないけれど、でもまあ、すごく価値があるものを生み出していて、ソースコードがありゃ十分だろうというのは、まあ十分かもしれない。で、何の話でしたっけ？そうそうそう。だから、そういうことを選んでる人は結構多いと思うんで、なんかこう、それよりは、箇条書きのプレゼンだけでもある方がいい場合は結構あると思うんですよ。だから、箇条書きの手抜きプレゼン、手抜きスライドが価値がないとも限らなくて、やんないよりやった方がいい場合が結構ある。だからそういう時には、箇条書きの手抜きスライドでいいので作ってくださいっていう話だと思うんですけれど。やっぱそういうのがあるとね、ソースコードを読む時もだいぶ楽になることあるんでね。なんか、箇条書きのスライドを ダメだという気はないんですけど、なんかもうちょっとコストをかけてより分かりやすいものを作りたいと思った時にはできることはあると思うんですよね。で、実際それをゆっくり中級 Git ではやってるつもりなんですよね。だからただ箇条書きのものを作るよりはなんかもうちょっと分かりやすくできないかなと思って、まあいろいろと工夫してると。で、やっぱりそのさっきも言ったように箇条書きが分かりにくいのはなんかフラットなところですよね、情報が。なんか並列構造はあるんだけれど同じ強さでそこに提示されてしまうので、なんか引っかかりが悪いんですよね、すごい。だからなんかこう重要度の違いとかがもうちょっとこう分かるように表現される方がいいと思うんですよね。なんかこう時間ごとにちょっとずつまあ出てくるわけで、スライドのプレゼンってこうエンターを押すごとに1行ずつ出てくるわけじゃないですか。で、それは一応分かりやすさを生んではいると思うんですけれど、今喋ってるところはここですよっていう、まあ一応分かりやすさを生んでると思うんですけれど、ただなんかこう一定以上それが続くとね、なんか全部同じ感じで進んでいくんで変化がなくて、こうすごい頭に引っかかりが悪いと思うんですよね。だもっと構造をなんかビジュアルに、表現されてる方がいいと思うんですよね、本当は。で、しかもやっぱこう話した後にこうどんどんどんどん要素が追加されてって、で後半になるとこうそのスライドの後半になるとこう上の方にこう似たようなのがブワッと並んでるっていうのは良くないと思うんですよね。だ今話してるところだけをなんかこう見えるようにしておく方が良くて、だそういう時になんか箇条書きってまあ、いまいちですよね。まあ、スライドを分けるといいという話もあるかもしれないけど、でもまあそうやってなんか似たようなスライドがブワーッと続いていくのも嫌ですよね、やっぱり。だから、こう、なんか話の内容ごとになんか進んでってて、なんかこう、注目している範囲も変わってるはずなんだけれど、なんかそういうのがスライド上には表現されてなくて、今話してる行の情報しかないのが良くないと思うんですよね。その行に関わる関連している行だけがなんかピックアップされてればいいというか、されてる方が良いと思うんですけれど、なんか箇条書きのスライドっていうのはそういうのがやりにくくて、いまいちだよなぁと思う。で、だからまあなんかそういうのをもう少し話したい内容にフォーカスした構図に置き換えて、そういうのをもう少し出したり消したりして、こう話を進めていくようにしたいんですが、とかする、してるんですが、まあ第一回そういう風になってると思うんですよね。まあその辺の視点から動画を見直してもらうと、ああなんかそういうのを苦労した結果こうなってるんだなっていうことがわかるかもしれない。まあ分かったところで何なんだって話はあるけれど。ただなんかこうやってて思うのは、こういう試行錯誤というか、この工夫は、動画作成じゃなくて、プレゼンテーションの、なんか、本質だなぁと、すごい感じるんですよね。なんか技術的な話をプレゼンテーションするときには、多分こういうことはもっと普段から頑張った方が良くて、ただこれまでの人生で自分はそんなに頑張ってなかったんですよね。まあ本を書くときにね、その分かりやすい本にしようっていうのは結構頑張ったつもりなんですけれど、でそこはまあ頑張ったけれど、その普段そのプレゼンするとき、社内とかでね、なんか30分ぐらい1時間ぐらい時間もらってプレゼンするときとかに、なんかこういうのそんなに頑張ってなかったなと思うんだけれど、頑張った方が良かったなと。そしてそれは私だけじゃなくて、頑張った方がいい人は結構多いんじゃないかな、立場的に。と思うんですよね。その、頑張んなくてもいい立場の人も多いと思うんですけれど。で、その時に何を頑張るべきか、もうちょっと、なんか、こう、ノウハウが共有されててもいいんじゃないかなと思ったと。 まあ、とにかく箇条書きはフラットであり、なおかつ今話しているところの重要なポイントをピックアップするのが難しいんで、まあ、話しているところはできるんだけれど、なんかそれ以外が全部フラットになってしまうので、それは良くないと。その話しているうち、今重要なのはこの辺であって、この辺はそこまで重要ではないみたいな、そのグラデーションがわかるような表現の方がいいし、また話している内容ごとに形が違う方がいいと。形っていうのは何て言うんですかね、こう画面上に映るビジュアルな形が違う方がいいと。三角とか四角にすべきだっていう話も、まあ、あるかもしれない。それは確かにした方がいいかもしれないけれど、そういう意味ではなくて、なんて言うんですかね。こう、例えば位置が違うとか、うん、右上に表示したりとか、右下に表示したりだとか、そういうなんかこう、違いだとか、その、このカテゴリーはこの四角の中に入っていて、こっちのカテゴリーはこのこっち側の四角に入っているとか、そういうなんかこう、ビジュアルに違いが表現されてる方がいいと思うんですよね。で、そういう方が圧倒的に頭に入りやすいなぁと、まあ、作っていて思ったと。で、こう、動画を作っていて思うのは、動画は、こう、時間が戻れるんですよね。その何度も見直せるわけですよ。で、ちょっとやった時に、こう、15秒前とかに戻って見直せるんですよね。ただプレゼンってこれ結構難しいと思うんですよ。というのはこう喋って録画して、でそれを一旦録画停止して、でなんかこう飼育して戻して初めて見れるわけじゃないですか。でもそれって結構なんかターンアラウンド長いですよね。だからこう喋ってその場ですぐ5秒前のを見直して、今の喋りはどうだったかなって見直すの難しいですよね。そういうソフトウェアとかサービスあんのかもしんないけれど。うん。なんか、けど、やっぱり喋るときは、その画面を見てないわけじゃないですか。まあ、ホワイトボードとかで喋ってるわけじゃないですか。で、なんか、一方でその、喋ってるのを見るためには画面を見なきゃいけないんで、そこはなんか、行ったり来たりするのに、ちょっと、なんかモードの切り替えじゃないですけど、やってることにちょっと距離がありますよね、物理的に。で、でもゆっくり動画は喋らせてるんだって、喋るの自分じゃないんで、なんかその距離がないんですよね。まあ、ゆっくりに限らず、その動画っていうのはそういう部分があるんですよね。その、動画っていうか、その、自動読み上げソフトの動画っていうのは、喋るのが自分じゃないんで、その、喋らせることと、それを確認することの距離が、すごい短いんで、なんか何度も見直しできるんですよね。で、何度もこう、変えていけるんですよ。だすごいイテレーション短く変更していけるんですよね。それがなんか、プレゼンテーションの、こう、作り込みというか、その進化というか、なんかこう、より良いプレゼンテーションにしていくのに、すごく良い性質だと思うんですよ。で、まあそれはゆっくり実況を作って初めて気づいたことで。ただ、普通に喋るプレゼンも、こうやって改善した方が多分いいんですよね。その、喋って録画してそれを見るっていうのはすごい、なんか参考になると思うし、実際、大学院とかのね、卒業研究とかのね、発表とかではね、録音とかして、録画はしなかったですけどね、録音とかして聞き直したりとかはした記憶があるし、それはすごい、なんというか、改善しますよね。で、しかもこれはどのプレゼンの本でもやった方がいいって書いてありますよね。普通録音とか録画して見直そうってのは。うん。ただやっぱそれだと見直す回数はどうしても限られてくると思うんですよね。それは10回見直したらだいぶ良くなるとは思うけれど、それでも結構大変だし、実際自分は3回ぐらいだったかな、やったのは当時。もうわかんないですけど。覚えてないけれど、うん、まあとにかくその通しでリハーサルみたいなのをやって改善するみたいなのはそんなにたくさんはできないと思うんですよね。で、まあ会社でねプレゼンする内容が多い人はだいたいこうなんか使い回すんでプレゼンを、うん、でちょっとずつ追加したり発展させたりするんで、何度も何度もそのやってるのに等しいことをやっている結果として、まあ良くなってくって部分はあると思うんですけれど。 まあ、それでもやっぱりその喋ってそれを聞いてっていうのは、うん、ターンアラウンドが長いんで、こうプレゼンを改善していく方法としては良くないなと思うんですよね。いや、喋らせる方がいいよなと。で、だから本当はその自動読み上げソフトとかで喋らせつつ、より良い内容をこう練り込んでいって、最後に自分がそれを喋る練習をする方が、きっといいんじゃないかなと思う。うん、まあけどめんどくさいんでね、そこまでやんないですけどね。それはなんかさ、最初にも言ったように、どのぐらいコストをかけてどのぐらい良いものにする気があるのかっていうのは、状況次第なんで、うん、その、いつもみんなコストをかけて良いものにすべきだとは思ってないんですけれど、だからなんか、よくできる余地はあるんで、たくさん、その、よく しなきゃいけない時には、よくした方がいいと思うんですよね。で、そういう時に、よくした方がいいけれど、よくしてない場合も結構あると思うんですよね。やっぱりそこには、どうやってよくしたらいいのかっていう、ところのノウハウが、うん、足りてないような気もするんだけど、どうですかね。いや、なんか、自動読み上げソフトで内容を、より練り込むみたいな話はね、聞いたことないですね。いや、私が初めてそう感じたんで。うん、いや、やっぱ自分がプレゼンするんじゃなくて、こう、プレゼンさせて、それを見る方が、うん、改善のよ、なんかどこが悪いのかを理解しやすいし、どうしたら良くなるのかっていうのを、なんかいろいろ試して受けるんで、より良いものにしやすいなと思って。いや、これはなんか発明だなと思うんですよね。それやっぱ自分が喋ったものを録音するのとは違うメリットですよね。喋らせるメリットっていうか。まあ、喋ったのを録音してもね、いいとは思うんですけどね。それをすぐ戻せば。そういう点で Zoom だとか、その VTuber 的な、うん、自分じゃない人間がそこにいて説明するっていう形式だったらば、まあいいのかもしれない。まあけど、とにかくその、なんかホワイトボードの前に立ってプレゼンをして、それを録画してっていうので、やっていた昔のやり方では、ちょっと試行錯誤の回数が少なすぎて、アジャイルでないなと。うん、アジャイルプレゼンテーションですね。いや、そう、ちょっと思って。で、やっぱ、ゆっくり実況は、そこら辺はすごいすぐ戻すんで、何度も何度も見るんで、うん。良いものを作るための試行錯誤がやりやすいなと。いや、なんか最初っつうか今でも、なんかもっと最初からいいものできたらいいなとはちょっと思うんですよね。その一回作っていまいちなものを見てどうしようか考えて作り直してるんですけど、現状。これは要するに作り直してるんで、二回作ってるんですよね。てか三回作ってるんですよね、第一回に関しては。で、第2回も今1回目を作った結果、まあ、作り直す必要があるということは理解してるんで、2回目は作るんですよね。2回目でいいものにできるか、3回目を作んなきゃいけないかちょっとわかんないですけど、いや、作り直すのは当然だけれど、時間がかかるんで、いや、1回目から、いいものができたらいいなって気持ちはちょっとあるんですけど、だからなんか作る前にね、もっと、絵コンテとか、そういう感じで、なんか内容を練ったりした方がいいかもしれないなって思いもちょっとあるんですけど、ただ一方でなんかそういうのよりも実際に作って動かした方がなんか学びが多いとも思うんですよね。それはなんていうか、要求とか仕様のところを最初に頑張って固めるっていうのと、とりあえず作ってなんか触ってみるっていうののどっちがいいかっていうのにも似てて、いや、後者の方がいいことが多いっていうのがやっぱりソフトウェア開発のなんか結論だと思うんですよね。なんかこうすごい専門的なスキルやなんかこう訓練を受けた人たちが要求とか仕様についてものを見なくてもかなりのところまで話し合うことができるっていうのはその通りだとは思うけれど、それはやっぱ専門的な教育とかが必要で、それはやっぱウォーターフォールが難しいところでもあるんですよね。そのみんなが、うん、訓練を受けたスペシャリストじゃないとうまくできないと。しかもまあ訓練を受けたスペシャリストでも難しい時もある。程度問題ではあるけれど、一方でやっぱ動いてるものを触ると、それはスペシャリストでも素人でもすごい多くの発見があって学びがあるんで、 だからやっぱ、絵コンテとかよりも、実際に動かしてみて作り直す方がいいものはできると思うんですよね。ただやっぱ作って動かして作り直すと大変なんですよね。まあそれは映画とかがね、こう、映画とかアニメとかがその前の段階でイテレーションをしたがる理由でもあると思うんですけれど。ただゆっくり実況はそこまで大変でもないんで、映画とかアニメを作るほど大変ではないんで、一人でやればするんで、一日作業ではあるかもしれないけど、一日作業でやったものを捨てるのは結構嫌だけれど、でもまあ、やりゃできる。で、やればいい気もする。うん。作り直すのめんどくさいけれど、めんどくさいっていうか、なんかすごい無駄なことしてるなっていう気持ちもあって、なんか時間もすごいかかって、うん、もっと時短で作ればいいじゃないって思うところもあるんだけど、まあ一方でね、これは趣味でやってるんでね、なんか別に一本いくらでやってるとかそういうので、なるべく費用対効果を上げようってもんじゃないんで、やっぱそこは無駄にこだわって時間をつぎ込んでいいものを作らなければやる価値はないんじゃないかなという思いもちょっとあるんで、まあ時間突っ込めばいいんじゃないかなと思うんですよね。なんかゆっくり実況とかって、昔のフラッシュアニメとかもそうですけど、やっぱこう素人が作るものっていうのはそういう良さがありますよね。なんか時間を無駄につぎ込んだ結果できた良いものみたいなものを作れるっていうのはやっぱ趣味でものを作る良さだと思うんで、うん、まあ作り直せばいいんじゃないかと思って、うん、作り直しております。はい。でプレゼンもやっぱだから趣味とかでね、こう技術系のカンファレンスとかテックトークみたいなところで喋る人とかはなんかどうせ趣味でやるんだから、うん、すごいいいプレゼンを作ってみるのも面白いんじゃないかなと思うし、でその時にはやっぱりこう箇条書きベースの話は良くないということで、うん、なんかいろいろ工夫するのがいいんじゃないかなと思う。で、うん、どう工夫するかは自動読み上げソフトで作り込むのがいいんじゃないけど、まあそれはどうかなと思うけどね。いや、自動読み上げソフトで作るのやっぱ大変なんでね、それよりは喋って録画する方が早いかもしれない。でもやっぱそうすると大きくは変わらないですよね。箇条書きベースで話をしてるのと改善はされるけれど、うん、なんかそれにがちょっと改善されたぐらいで結局本番を迎えがちですよね。まあいいんだけど、うん、いやー、なそういうわけで技術系プレゼンテーションについて最近は考えております。というか最近というか、うん、第2回のコミットオブジェクトが、うん、箇条書きでとりあえず喋らせたらわからんってなって、うん、これじゃあダメだなということで、まあ今ダメだなって思ったのが今日の午前中でした。はい、今昼飯食べて午後なんですけど、うん、まあダメだなって思って、まあ、海に散歩に行って波を見に行ったら波が全然なくて、うん、まあ今日はいいかみたいな感じで散歩でもしながら考え事をしていて、ちなみに奄美大島今日はめちゃくちゃ暑いですね。暑いっつか暖かいですね。いや長袖ではもう暑くて T シャツぐらいな感じですね外は。うん、いや暖かいところに散歩しながら考えるのはいいですよね。いやということでコミットオブジェクトの説明方法について、うん、こう分かりにくい動画を眺めながら考えたいなと思っておりますと。まあけどその第1回ではちょっとリットの話にちゃんと入ってないっていうか本題っていうか普段の操作までたどり着いてないんで、第2回はなるべく急いであげたいと思ってるんですけど、うん、まあ、急いであげたいと思いつつも、うん、やっぱもっと作り込んで、うん、作りたいなという思いもあり、うん、という感じですよ。まあ、ちなみになんかこう内容とかね、そういうプレゼンテーション的な分かりやすさはすごい頑張ってるんですけれど、動画を見れば分かるけれど、素材とかはあんまし頑張ってないんですよね。例えばなんか、そのテーブルとか、うん、手書きで書いてるんですけど、下のところとか消し忘れが結構あるんですけど、消せよって感じなんですけど、いやもうめんどくさいからいいやつでそのままアップしたりして、なんかこうそこも趣味の活動だと思うんですよね。やっぱこう全部すごいこだわろうとすると無限に時間がかかっちゃうけれど、それではやっぱり公開ができないんで、その ここは頑張るけれど、ここは頑張らないみたいなところを、まあ、決めてやるしかない。で、自分は結構、うん、それをすごい、なんというか、こだわるところはすごい頑張ってるけれど、こだわらないところはすごいひどい出来で、うん、見てるとね、思うと思うんですよね。いや、これなんか、Z オーダー逆じゃないとかね、たまにあるんですよ。字幕が手前になってなかったりするんですけど、いや、あれね、ゆっくりムービーメーカーの作りがね、そうなりやすいんですよね。字幕、喋る、その、キーフレームというか、その、タイムラインに置くやつが、上から順番に詰まるんで、なるべく上に置きたいんですよね。そうしないと、その1個のレイヤーに置けないんで、けどそうすると、Z オーダー的には下になっちゃうんですよ。だから喋りの字幕一番手前にしたいのに、なんか仕様的に、Z オーダー的に下になっちゃうんですよね。いや、あれね、全部作った後に最後に下側にビッとコピペすりゃいいんだけれど、まあそれめんどくさいんで、なんかね、喋りのレイヤーだけちょっと下の方のレイヤーに固定っていう機能が欲しいんですけどね、そういうのはできないんですよね。いやー、ということで、そういうところはちょこちょこあって、まあ知ってるんですが、なんか見るに耐えないところは直してるんですけどね。いや、でも Z オーダー変えるのね、めんどくさいんですよね。まあ変えるのは簡単にできるんだけど、それをやっちゃうとね、移動がやりにくくなるんで、その間にどうでもいいネタを挟みにくくなるんですよね。で、間にどうでもいいネタ挟むのすごい好きなんで、自分は後からどんどん追加していくんでなんかね、そう、それをやりにくいの嫌なんで、なんか Z オーダーがたまに間違ってるのはそっちを受け入れてますね。結果としてなんか動画ね、見るとね、もうちょっとここら辺やった方がいいんじゃないのって感じるかもしれないけれど、まあそれが選択でございますと。ただもうちょっと良くはしたいなとも思ってるんで。いや、やっぱね、その、ゆっくり動画の作るスキルというのもね、やっぱ作る都度上がってくんでね。コトリンの第0回と比較すると、まあめちゃくちゃ上手くなってますよ、細かいところが。だ第0回ちょっとね、もうあのままでは公開できないんで、多分、その、やるときには作り直します、作り直すとか、現在の技術を使って直しますけど、まあそういう点では Git もね、これからどんどん、その、多分全部で第7回ぐらいまではやるんじゃないかな、わかんないけれど。まあやっていくんで、後半になるときっと良くなるんで、前半はもうちょっと、なんかやった方が良かったなっていう感じになると思うんですけど、まあいいんですよ。そういうもんです。成長も楽しんでくださいということで。いや、ということで、いや、ゆっくり中級 Git の動画を作りましたと。まあ、まだ第1回だけれど、まあ、見てみてくださいと。で、なんか、近くでコンフリクトに困っている同僚とかがいたら、進めてくれるといいなと思いますが、ゆっくりだからね、ゆっくりはちょっとっていう話もありますよね。なんで、そういうの好きな人。いや、でも結構完成したらいいんじゃないか、この動画はって思ってますね。なんか見るだけで、リセットとかインデックスとかの話が一通り理解できるようになったら、これは革命的だと思うんですよね。日本の Git レベルを上げるんじゃないかって思ってるんですけど。いや、中級 Git の話は、やっぱ、わかりにくいんですよね。あれなんでかっていうと、みんな、プロ Git とか読んで書いてるんですよ。で、プロ Git の方がわかりやすいんですよね。あれはすごいちゃんと理解して書かれてるんで、で、それを見て、なんか一部だけを、必要なところだけを書こうとするんで、みんなね、同じような中級の記事って世の中にはたくさんあるんだけれど、読む気起こらないと思うんですよね。あれはなんていうか、そういう、なんか散発的にメモのように作られてるものなんで、最初からプロ Git を読む方がよくて、でもプロ Git はやっぱりこの上級レベルな話になっちゃうんで、知りたいことだけをちょろっと読むってことができないんですよね。最初から全部読んでかなきゃいけない。まあ、それは嘘だけど、なんか結構、なんか、いくつかの場所をちゃんと読まないといけないんで、その知りたいところだけを読むっていう風にできないんで、だからちょっと、そこまではいらないんだよなって感じる人は多いと思うんですよね。で、中級ぐらいで、なんかちょうどいいまとまりのあるものがあったら、需要はあると思うんですけれど、手頃なものはないですよね。やっぱ中級の記事はやっぱりそういう、なんか全部まとめて、こっからここまでを読むとこのぐらいができるようになりますみたいな、なんかこう、システマティックに作られてるものって多分ない と思うんで、まあ、あるのかもしれないけど自分は見たことないんで、どうしてもね話題話題で散発的に書かれたもので、あれは読んでも別になんというか、それだけで何かになるわけではないというか、分かりにくいというか、分からない人になんか伝える目的で書かれてるのとはちょっと違うんでね、いまいちですよね。だそういうわけで自分のこの中級 Git シリーズ、もし最後までできていいものができたら、うん、それ見るだけでできるようになったら結構すごいと思うんですよね。世界でなぜか日本のゆっくり動画見る人だけがやけに Git のレベルが高いみたいな、そういうことが実現できるんじゃないかと思うような、うん、すごいものになると思うんで、うん、完成したらいいんじゃないかなと思って作っておりますということで、ゆっくり中級 Git 第1回概要欄に再生リストのリンク貼っとくんで、よかったら見てみてください。ということで、それではまた来週。